さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は蒼天咲蓮礼拝として、礼拝を行っています。私たち、より先に、天に召された方々の覚えながら記念しながら礼拝する日です。今日は注意することがあるんですけど、気をつけることがあるんですけど、私たちは今、私たちにより先に召された方々を礼拝することではなく、神様を礼拝することです。神様を礼拝することですけど、私たちの先輩、信仰の先輩たち、私たちと一緒に業界で生活した方々の覚えながら礼拝することなんですけど、私たちより先に神様の胸に抱かされた私たち信仰の先輩の死は私たちにどんな意味があるかを考えながら神様の御言葉を分かち合う時間です。私たちはいつも神様の御国へ、御国に行かなければならないことです。私たちはいつも神様の御国に行って、私たちの信仰の先輩、私たちと一緒に生活して一緒に生活した業界の生活をした方々に会うことができる神様の御国を考えながら、御言葉を確認しながら礼拝することです。ですから今日はいろんな死についての御言葉がたくさんあるんですけど、ヨハネの福音書、ヨハネの黙示録が会う御言葉だと思いますので、この黙示録の御言葉を持って説教の準備をしました。この原稿を一緒に読みながら神様の御言葉を分かち合いたいと思います。ヨハネの黙示録は最も暗い時に差し込む希望の光のような表持ちです。この章が書かれた時、教会は最悪の状況にありました。イエス様が復活され天に昇られた後、また来ると約束されてからもう90年以上が経っていました。その間、人たちは月々と殉教し、最後に残ったヨハネはパトモス島に島流れ死にされていました。教会は地獄迫害の中で、少なくなっています。かつて教会を導いた人たちはもういません。主はいつ来てくださるのか、命かけて礼拝を守る日々はいつ終わるのか、そんな絶望の中で偽りの教えに騙される人、世の中に流されて信仰を捨てる人が一人また一人と増えてきました。そのような中で神はパトモス島にいた最後の使徒ヨハネに現れ、さまざまな幻を通してこれから起こることを見せてくださったのです。2000年経った今、この章を読んで理解することは簡単ではありません。分かりにくい象徴的な言葉、政治、そして不思議な内容が続くからです。そのため近代以降、また古代でも同じなんですけど、多くの異端がこの黙示録を都合よく引用し、偽りの教えに使ってきました。そのため黙示録を説教し教えることは難しくなっています。もう前話した経験があるんですけど、韓国で92年ですね、 1992年、10月にイエス様が来られると宣言しながら集まって、私たちは週末を準備しましょうと、いろんな伝道した選挙団体がありました。いろんな不思議な幻といろんなことを私が見たと言って、みんないろんな教会に、一つの教会に集まって、広い服を着て、神様が来るので何も必要がないので、いらないので全部売って教会に捧げたことがあったんです。その時には韓国のですね、全国で有名に なりますので、テレビのニュースまで、見ました。その時にですね、みんなが全部イエス様が来られるかどうかをずっと見ながらですね、時間ですね、1992年10月24日夜12時になったらイエス様が来られることを、全国のみんながテレビのニュースを見ながらですね、ずっと見て待ってました。ですけどイエス様が来られませんでした。みんな全部泣きながら、イエス様来てください、来てくださいと祈ったんですけど、何も行うことがありませんでした。ですから失敗して、一人一人ずつ家に帰って、教会のいろんなヘプニングが終わりました。その時から教会はですね、教会は黙示録の説教をすることが難しくなる。なぜなら黙示録にはイエス様が来られる時のいろんな幻があるので、その説明が難しくなって、その時、その黙示録を説教する時には一旦の教えになるかといろんな心配することがたくさんあったので、韓国の教会はあちこちで黙示録を通して説教することは全然少なくなって減ってきました。その時から黙示録はいろんな心配がある、危険なことだと、危ない聖書だと思われて、説教することは少なっているんですけど、しかしそれも弱音の黙示録は、絶望の中にいる人たちへ主イエス様が弱音を通して伝えてくださった希望の記録なのです。続く迫害と苦しみの中にあっても、私たちが待っている希望には確かな価値があることだ、というのことを火事ガスの幻と象徴的な言葉で教えています。そのすべてのメッセージの結論はこうです。教会はついに勝利し、神は消え去り、聖徒たちは神の御国で永遠に生きるということです。そしてそれは今日お読みしたヨハネの黙示録22章によくまとめられています。ヨハネの黙示録は、いつイエス様が来られるか、来られる時はどんなことがあるか、もう明確に教えてくださることはないです。ですけど聖書から黙示録から教えてくださる内容は、私が話したことです。教会はついに勝利します、闇は消え去ります、聖徒たちは神の御国で永遠に生きることになります、というのことです。そのことを覚えながら聖書黙示録を読んでください。特に22章は、すべての恐れと困難に打ち勝った教会と神の子供たちが永遠の神の御国で味わう希望をはっきりと描いています。今日私たちのヨハネが絶対言った黙示録を通して、死という最も絶望的な暗闇の向こうに輝く明るい光のような永遠の神の御国へ先に行った方々を思い出し、希望を新たにし、 神の恵みを分かち合いたいと思います。ヨハネが見た神の御国とはどんなところでしょうか。そこには永遠の命と癒しがあります。聖書を読みましょうか。22章1節から2節ですけど、主語に書かれています。見せかけはまた水晶のように輝く命の川の命の水の川を私に見せた。川は神と小一時の溝から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の瓶を鳴らせる命の木からあって、毎月一つの瓶を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。書籍では、最古の人アダムが善悪の知識の木の実を食べて堕落し、死というパチを受けたことが書かれています。しかし聖書の最後には命の木の実があります。それは単に長く生きるということではなく、永遠の神の御国での誠の命を意味しています。本当においしいものは高いお金を払ってでも食べたいと思いませんか。神様の御国の永遠の命は価値があるものだから、この単に長く生きるというのことでは違うことです。価値があるものことの命です。ただ生きているだけではなく、誠の命の意味が永遠の神の御国で実のように与えられるのです。そしてこの地上での苦労や心配、弱さのために受けてきた体の傷も心の傷も全て癒され、元通りにされます。回復されたことです。また黙示録22章に書かれているように、永遠の神の御国では神との壊れた関係が回復され、もう呪いも罰もありません。神から離れた人間には罪の奴隷となる惨めさがあります。それはまるで小さな子供が親子に守ってもらえず、危ない目にあっているようなものです。そんな呪われた状態は神の御国にはもうありません。私たちの人生での失敗や挫折、記事、時として私は見捨てられたのだろうかというの思いも抱かせます。しかしそれらはすべて神から離れた私たちの不完全な状態から来るものなのです。永遠の神の御国では、私たちは神のお顔を見上げ、直接お会いし、すべての関係が回復され、神の子供としての恵みと祝福を受けることになります。また、ここには、暗闇がありません。なぜなら神のご自分が光であり、その光のもとに住む天の民には闇がないからです。暗闇とは何でしょうか。先が全く見えない将来への不安、自分の弱さから来る恐れ、絶望的な状況、それが暗闇ではないでしょうか。今私たちは太陽の光を受けて毎日生きています。しかしその時には太陽の光ではなく、光である神の恵みの下ではっきりとした命を生きることになるのです。永遠の神の御国がそんなに良いものなら、今すぐ来ればいいのに、なぜすぐに 実験しないのでしょうか。そうですね、神の御国が良いところだから、ところなら今すぐ切ったらいいのに、なぜ私は世の中で生きていますか、という質問です。それは理由があります。聖書は、神の御国はすでに切っているが、まだ完成していないと言っています。それは神がご自分の失われた人を探し出し、まだ主イエスの恵みを知らない人々のためのです。そしてそれは時間の中に生きる私たちへの神の思いやりでもあります。その時の中で神は忍耐を持って待っておられるのです。私がもう全部詳しく書いていませんですけど、疾患の中では重要なポイントです。なぜですか？私は今世の中でいるんですけど、世の中はどの方が作ってくださる世の中でしょう。神様が私たちに与えられている世の中です。世の中は今堕落していろんな痛みがある時代なんですけど、この世界なんですけど、神様が作ってくださった創造されたものだから重要なことです。神様の重要なことです。神様を愛してくださることです。神様が世の中を愛してくださったから、私たちに与えてくださるいろんなことがあるんですけど、その中で時間があります。時間、それが神様のプレゼントです。その中で私たちは昨日、今日、朝過ごしていることは、私たちはいろんなリミット、いろんな会見があるんですけど、その中で私たち生きることは神様のプレゼントです。時間、世の中。ですから私たちに与えられた時間の中で、イエス様を知らない人々にイエス様の福音が伝えられることをイエス様は待っているんです。ですから私たちの教会、私たちの一人一人がイエス様を伝えることが証明です。神様の命令です。神様の求めることです。願うことです。ですから神様は世の中で生きること、プレゼントを通して世の中で生きることを神様が求めています。ですから神様の御国が良いところですけど、今、私たちにプレゼントとして、まだ痛みがある世の中なんですけど、神様が私たちに与えてくださいました。だからこそ神はこの地上に教会を与えてくださいました。今すぐ教会は永遠の神の御国への招きがなされるところです。また永遠の神の御国を先に味わうところでもあります。足りないところが多く、愚かな罪人の集まりではありませんが、聖霊様が共に行ってくださり、神の恵みがあるところです。そしてその恵みを共に味わうところです。お互いの足りなさがあり、理解しにくい人もいるかもしれませんが、お互いを受け入れ、許し合い、理解し合うところです。それは主イエス様が私たちを受け入れてくださったことを見れば分かります。私が本当にイエス様に受け入れてもらえるような人だったのかを考えれば気づかされます。だからこそ自分と違う人理解し、受け入れ、共にキリストの体を立ってあげていくところなのです。このような教会には約束の御言葉があり、賛美と礼拝があり、美しい交わりがあります。教会は私たちがいつか行くことになる永遠の神の御国 のために与えられた共同体です。イエス様は今私たちを、そして皆さんを永遠の神の御国へと招いておられます。 最後の話なんですけど、信仰の先輩たちはこの道を歩み、今は神の相場で私たちを待っています。今日昇天祭記念礼拝は、偉大な信仰の先輩たちをたたえようというものではありません。私たちを同じようにこの地上で与えられた人生を一生懸命生き、神に召された兄弟姉妹たちを思い出し、彼らがいる場所、そしていつか私たちも行くことになる永遠の神の御国の約束を心に刻み、与えられた人生を歩んでいくためのものです。そのようにおいて、死は悲しみであり、挫折であり、別れです。しかし私たちにとっては一緒に向かう希望であり、この地上の歩みを生きる力となります。それが福音です。そして完全ではありませんが、黙示録22章に描かれた新しいエルサレムの恵みが私たちの中にとどまることでしょう。そこでは私たちがこの地上で経験した激しい戦いと苦しみが慰められ、癒され、そして会いたかった人々と再会し、永遠に共に過ごすことになるのです。そうです。今後ろに写真があるんですけど、写真の中で、顔を私たちは前一緒に教会で生活しました。一緒に、食事をして、賛美を歌って、いろんな生活をして、打ち合わせて、いろんな話して、子供たちの心配も話して、親といろんなことも話して、信仰はどうなるかといろんなことを話しました。ですけど今はいないです。どこに行きましょうか、行ったんですか。神様の御国です。ですけど私たちが覚えて、その人たちを覚えて礼拝することは、その人たちが全部、全ての人たちが全部みんな素晴らしい信仰を生活をしたから、私が覚えることではありません。みんないろんな足りないことでギリギリ信仰生活したことがたくさんある。私も同じです。ですけどその大変なことでも神様を向かっての信仰を続いて心に持って継続したから、神様の御国で行くことになって、神様の相場に抱かされました。ですから私の道ことです。私の道です。私が歩む道です。同じ道です。私は一か写真の中での方々のように、私も神様の御国へ行かなければなりません。ですから私がその方を覚えて、記念礼拝をすることは、私が行く神様の御国を考えながら、約束の御言葉を考えながら礼拝することです。ですからそれは希望です。世の中は死は呪いだ、悲しみだ、挫折だ、いろんなことがあって絶望的なことなんですけど、私には希望です。私には喜びです。ですけど葬儀の時に喜んでははもう笑うことではありません。その時はイエス様も涙を流しました。イエス様もいろんな友達が亡くなる時に悲しみを持って涙を流して悲しみました。私も悲しみを持っているんですけど、悲しみを上に希望があることです。いつかイエス様に会うこと、出会うこと、いつか 後ろの写真の方々に会うこと、会って喜んで、抱くこと、手を探すこと、顔を探すこと、涙を塗ること、いつか神様の御国へ行って共にイエス様の喜びを持って、いつか神様の御国で会って、22章の喜び、素晴らしいイエルサレムのいろんな命の川、いろんな癒されるの 木の実を食べることができる、その場所へ行く私たちの道を覚えながら信仰生活ができる力が与えられるの礼拝です。ですから覚えてください。神様の御国が早い、いつか約束された通りに来ますので覚えてください。ヨハネの黙示録の最古の言葉を心に覚えましょう。これらのことを証しする方が言われる、しかし私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。お祈りいたします。神様、感謝します。私たちは罪人です。弱さを持っている弱い人間なんですけど、神様、私たちは神様から離れて罪の中で生きている絶望な人間ですけど、私たちのためにイエス様を送ってくださり、私たちに代わりに罪を負って十字架にかかれて私たちの罪を許してくださいました。心から感謝いたします。私たちの教会の生活の中で先に神様に送った神様の御国へ先に行った方々を覚えながら礼拝しております。私たちもいつかの方々のような姿でイエス様を会うことになることを信じております。世の中で私たちの生活を守ってください。神様の御言葉からの力を与えてください。特に今日話した通りの約束された黙示録の22章の御言葉を通して、神様、世の中で生きている力を与えてください。神様、私たちはいろんな心配があります、空合いの心配がありますので神様に委ねます。私たちの希望は神様の御国であることを信じておりますので、世の中でプレゼントを通してくださった世の中の時間の中で生きることのために、神様の力を、聖霊様の助けを与えてください。賛美するとき、祈るとき、神様の御言葉を読むとき、聖霊様の力を与えることを求めますので助けてください。これから1週間も神様に委ねます。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。